旬トピ、タイムリートピックス in 兵庫。兵庫フィールドパビリオン。2025年大阪・関西万博に向けた SDGs 体験型プログラムを紹介。1、日本一の線香生産地、淡路島の風土が育んだ線香産業と香りの文化に触れられます。淡路島の線香製造は1850年、嘉永3年頃、西岸の永浦、現淡路市永地区の人々が、泉州堺の職人から技術を学んだのが始まりです。原材料の搬入や製品の積み出しに便利な良好に恵まれ、播磨灘から吹き寄せる季節風が線香の乾燥に好適だったこともあり、一大産地へと発展。現在では国内トップの生産量を誇ります。兵庫県線香協同組合では、子どもから年配の方まで幅広い層に香りの文化に親しみ、線香産業を育んだ地域の魅力を知ってもらおうと、工場見学や職人体験、お香や香水作りなど多彩なプログラムを企画しました。線香の香りが漂う A 地区の散策もおすすめです。兵庫県線香協同組合事務局、谷口太郎さん。線香作りには職人の技量を求められる工程が多くあります。押し出し機から出てくる線香を板で受け、切り落とす盆切り。柔らかい線香を板に隙間なく並べ、まっすぐに仕上げます。成形後の乾燥作業、窓を開け閉めして風量を調節します。旧永小学校の校舎を活用した複合施設エイトでは、昭和30年代の永地区を再現したジオラマを展示しています。問い合わせは兵庫県線香協同組合、電話0799-85-1212。ホームページは、淡路フレグランスで検索。プログラムの一例、いずれも要予約。大人のお線香職人体験。淡路バイクンドー株式会社で。料金は5500円。問い合わせは、電話0799-86-0065。お香の歴史と文化に触れる薫寿堂お香作り体験。株式会社薫寿堂で。料金は1000円。問い合わせは電話0799-85-1301。世界に一つ、あなたの個性が香るボタニカル香水作り。パルシェ香りの館で。料金は3800円。問い合わせは、電話0799-85-1162。プログラムの詳細や予約方法等は、専用サイト、淡路フレグランスで確認してください。また、兵庫県線香協同組合に体験したい内容、工場見学やガイドツアー等や滞在時間、人数を伝えればオリジナルのプログラムを組んでもらえます。お香作り体験は家族で気軽に楽しめます。パルシェ香りの館で人気の香水作り体験。24種類の天然精油から好きなものを選んで調合します。線香インビテーションを10人にプレゼント。兵庫五国五箇所のフィールドパビリオンの香りをイメージした5種類各5本入り。応募方法は4番プレゼントクイズ。2、高温に強い兵庫県オリジナル米が来年度デビューします。兵庫県南部で主に栽培されている米の品種、 絹光は暑さに弱く、農家の皆さんが丹精込めて作っても暑さにより米が白く濁る未熟粒などが発生しています。そこで2016年度平成28年度から JA グループ兵庫と一緒に絹光に代わる高温に強い新品種の開発に取り組んでいます。まずいろいろな品種を交配して3年かけて1万系統を作り出し、そこから2年で70系統を選抜。6年目からは食味試験や実際に生産者の圃場で栽培する現地実証などもしながらさらに選抜を重ね、現在は2系統まで絞り込みました。一番大変だったのは猛暑の環境をガラス温室に再現すること。温度を1日平均28度から29度に自動で調整できるシステムを開発し、高温に強いものを確実に選んでいきました。本年度中に1系統に絞り、来年度には一般栽培を開始する予定です。兵庫県立農林水産技術総合センター佐々木優さん。最終候補の91号と92号、同じ条件で栽培した絹光の生流率 58.7% に対し、91号は 77.0%、 92号は 80.7% と高温耐性に優れています。生流とは被害流や未熟流などを除いた整った粒のこと。昨年12月の試食会には米卸売業者も参加し、食味や品質について意見交換。問い合わせは兵庫県立農林水産技術総合センター、電話 0790-47-2412、 ホームページは兵庫県立農林水産技術総合センターで検索。3、五穀について学び続け、ふるさとをもっと好きになろう。特色ある五穀の魅力を発見し、兵庫愛を深めてもらうことを目的に、兵庫県立兵庫の津ミュージアムが主催する兵庫学検定。2月の第1回に続き、8月には第2回が実施されます。検定を立ち上げた経緯や内容について、兵庫県立兵庫の津ミュージアムの名誉館長で兵庫学検定委員長の田辺誠さんに聞きました。取材文本誌編集部。兵庫学検定の狙いは、地域について学ぶと兵庫県ってすごいところなんだと愛着が湧き、住み続けたいと願いますし、こんなにすごいのなら行ってみようと他地域を訪れるきっかけにもなります。結果、人口流出にブレーキがかかるとともに観光面の刺激となり、地域の活性化につながります。兵庫を元気にしてくれるものと期待を込めて立ち上げました。どのような検定ですか？兵庫県内の自然や歴史、文化などに関して出題するもので、今後は毎年8月の第1日曜に実施します。すべての受験者は初級からスタートし、合格を重ねることで中級、上級、初段、2段とステップアップします。合格者には、兵庫の津ミュージアムの入館料やイベント料金の優待などの特典もあります。県民の皆さんにメッセージを。この機会に五穀について学び、兵庫の魅力を再発見してください。昇級を目指し学び続け、ふるさとをもっと好きになってほしいです。落とすための問題ではないので、勉強すれば結果はついてきます。ぜひ挑戦してくださいと田辺さん。公式テキスト、ふるさと兵庫魅力発見550円は、 各書店、兵庫の津ミュージアムで販売中。本誌読者編集員も第1回を受験しました。公式テキストで初めて知ることが多く、もっと知りたいと、新聞やテレビで取り上げられる兵庫の話題に注目するようになりました。印象に残ったのは、学生時代に読んだ小説の問題。主人公のモデルが兵庫県出身とわかり、作品に親近感を覚えました。本誌読者編集員、田上つぶらさん。第1回兵庫学検定から。日本アルプスの単独校、一人で登山することに挑み続けた社会人登山家の加藤文太郎は、田島の浜坂、現在の新温泉町出身である。この加藤をモデルとして、作家の新田次郎が書いた小説は次のどれか。A、孤高の人。B、嘆きの氷河。C、月下美人。D、真夜中の太陽。答え、A、孤高の人。第2回兵庫学検定。合格者特典は、兵庫の津ミュージアムの事業優待1年間、協賛事業所での優待1年間、協賛事業所、神戸クルーズ船コンチェルト、神戸ポートピアホテル、有馬温泉銀水槽長楽、芸妓カフェ糸など。対象は小学生以上。日時、8月4日日曜午前11時から。受付は午前10時から。場所。1、神戸市兵庫区の兵庫県立兵庫の津ミュージアム、イオンモール神戸南。定員先着250人。2、加東市の兵庫県立総合教育センター。定員先着100人。3、豊岡市民会館。定員先着50人。4、丹波市の貝原自治会館。定員先着50人。5、洲本市文化体育館。定員先着50人。料金、一般3000円。小学生から22歳、500円。大人2人以上のグループ受験。ミュージアムクラブ員は2500円。申し込みは、6月1日土曜から30日日曜に申し込み。申し込み方法など詳細は、兵庫県立兵庫の津ミュージアムホームページで確認してください。問い合わせは、電話 078-651-1868。ホームページは、兵庫の津ミュージアム、兵庫学検定で検索。4、収穫期を迎える、神鍋高原キャベツをとことん楽しむイベントを開催。かつて活火山だった神鍋山のふもとに広がる高原では、神鍋高原キャベツが6月上旬に収穫の最盛期を迎えます。冷涼で昼夜の温度差が大きい気候を生かし、火山灰土に腐葉土を混ぜた土壌で栽培。シャキシャキとした歯ごたえと甘みが特徴です。環境に配慮し、化学肥料や農薬を減らした生産方法、優れた品質などから、兵庫県認証食品の兵庫推奨ブランドに認証されています。6月16日日曜には、道の駅神鍋高原で、第16回神鍋高原キャベツ祭りが開催されます。キャベツの特売のほか、丸かじり大会など、キャベツ尽くしの企画が盛りだくさん。採れたての美味しさを味わえます。道の駅神鍋高原、川辺真紀さん。第16回神鍋高原キャベツ祭り。日時、 6月16日日曜午前10時から午後3時。場所、道の駅神鍋高原、豊岡市日高町栗栖の 59-13。 問い合わせは道の駅神鍋高原、電話0796-45-1331。 ホームページは神鍋高原キャベツ祭りで検索。5、手形を刻んだ木の盾を制作、子どもの成長の記録に。上町にある木の殿堂は、森や木の魅力を紹介する自然学習施設です。1月下旬から新しい取り組みとして、来場した子どもを対象に、手形や足形を切り出した木製の盾を制作・販売しています。昨年の秋、イベントに参加した子どもたちにプレゼントしたところ好評だったことから商品化を決めました。素材は軽くて加工しやすいイエローポプラで、15センチ四方の板に手や足の形を書き写して電動糸のこでくり抜き、もう一枚の板と貼り合わせます。手足の部分は取り出すことができ、周囲に名前や日付の焼き付けも可能です。遊びに来て木に成長の記録を残しませんか。木の殿堂副館長池田幸雄さん。木の盾は完成までおよそ1ヶ月。受け取りは手渡しもしくは郵送で対応しています。1個2500円。問い合わせは兵庫県木の殿堂。所在地上町村岡区和地951。電話0796-96-1388。ホームページは木の殿堂子どもの手形で検索。6、狩猟者の確保育成拠点となる多機能な射撃場がオープン。兵庫県内の狩猟免許所持者は高齢化により減少の一途をたどっています。このままでは野生動物の生息範囲が拡大し、農林業被害の増加が懸念されることから、狩猟者の確保・育成を目的に、6月1日土曜、三木市に兵庫県立総合射撃場がオープンしました。西日本最大規模を誇るおよそ80ヘクタールの敷地には、3面のクレー射撃場をはじめ、罠の仕掛け方を学べる実習フィールド、散弾銃やライフル、競技用空気銃の練習に利用できる2棟の屋内射撃場などを備えます。今後は初心者向けの技能講習会やジビエ活用の研修会などを実施していきます。兵庫県自然鳥獣共生課。ライフルの射撃では50メートル先と100メートル先に的を設置できます。ビームライフルのコーナーも。銃所持許可が不要で小学生から利用可。会議室は流し台を備え、ガラス張りのジビエ処理加工室も併設。クレー射撃場は主に散弾銃の実習に使われます。問い合わせは、兵庫県立総合射撃場。所在地、三木市横川町福井 523-6。電話、0794-72-0255。ホームページは、兵庫県立総合射撃場で検索。電話、ファックスは、6月4日火曜ごろに開通。講習会のスケジュールや利用方法などはホームページで確認してください。7、兵庫県内の兵庫県立高校初の e スポーツ部、仲間とともに技術を磨き地域交流も。兵庫県立氷上西高校 e スポーツ部は、 兵庫県立高校の魅力向上を図る丹波市の交付金を受け、2023年、令和5年秋から活動を始めました。ゲーム用パソコンなどが設置された部室で週4日、放課後に2年生8人、1年生5人がオンラインゲームのフォートナイトやバロラントを中心に練習し、高校生対象の大会に出場しています。日々の活動では、ポイント数の最高記録更新など、個人の目標を定め、切磋琢磨しています。部員同士でアドバイスし合ったり、チームを組んで試合に出たりすることで、コミュニケーション力やチームワークが高まりました。また、市内にある IT 交流施設、芦田中学校などで2ヶ月に1度のペースで、地域の人を対象にイベントを開いています。普段ゲームをしない人も気軽に来て楽しめる場にしていきたいです。大会で成績を残し、一人でも多くの人に、e スポーツはスポーツ競技と認識してもらえるよう、全国大会出場を目標に頑張ります。兵庫県立氷上西高校 e スポーツ部。大会では、ゲームに応じて定められた人数でチームを組み対戦。出場する大会は部員が自主的に探し、顧問に相談して参加を決めています。e スポーツとは、エレクトロニックスポーツの略で、コンピューターゲームやビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称。問い合わせは、兵庫県立氷上西高校、電話 079587-0146、 ホームページは氷上西高校で検索。兵庫の SDGs。 兵庫県や県内の企業団体が進めるサステナブルな活動を紹介。8、ユニバーサルツーリズムの普及にコンシェルジュが活躍しています。年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが気兼ねなく旅行を楽しめるユニバーサルツーリズム、UT を推進するにあたり、2022年度、令和4年度から、旅行者や観光関連事業者からの相談に対応し、調整を行う、兵庫ユニバーサルツーリズムコンシェルジュの養成講座を開いています。受講者は、兵庫県内の旅行業や宿泊業、観光協会、NPO 等の関係者で、22年度と23年度で計39人を認定しました。例えば、旅行業者なら、ユニバーサル対応施設をつないで工程を組むなど、それぞれの立場で UT の裾野を広げる活動に取り組んでいます。本年度は8月頃から半年間で全6回の講座を予定しています。兵庫県観光振興課。問い合わせは兵庫県観光振興課。電話 078-362-3375。 ホームページは兵庫県ユニバーサルツーリズムで検索。養成講座修了者の声。一般社団法人インクルー代表理事西田志乃さん。私たちは障害のある方と家族や友人を対象に田島で自然体験活動を企画実施しています。日頃活動のアドバイスを受けている芸術文化観光専門職大学がカリキュラムを監修していると知り受講しました。印象に残っているのは、聴覚障害者向けのモニターツアーを考え実施したことです。企画者、主催者、参加者など様々な視点に立ち、快適な観光とは何かを考える機会になりました。コンシェルジュに認定された後も研鑽を続けることが大切です。 今後は修了者を集めて実務に特化した講座などを開いてもらえるとありがたいですね。水陸両用車椅子を使って海水浴を楽しんだり、チェアスキーに挑戦したりと、四季折々のアクティビティを提供しています。